おはようございます。ワールド AI ニュースです。本日は中国テンセントの AI 組織解体と955世代への交代劇。AI によるサイバー攻撃がわずか3ヶ月で産業規模の脅威へと急拡大した現状。そして17世紀の劇作家モリエールの新作を AI が書き上げた驚きのニュースなどをお伝えします。ライフォーワンが報じたところによりますと、中国テック大手のテンセントにおいて、長年同社の AI 研究を牽引してきたテンセント AI ラボの実質的な解体と劇的な世代交代が進んでいることが明らかになりました。
かつてマイクロソフトなどで活躍した三重師と呼ばれるトップ科学者、張濤氏、劉偉氏、そして最後の一人であった油桃氏までもが組織の変遷の中で同社を去りました。背景には言語や画像、音声が一つのモデルに統合されるトランスフォーマー技術の台頭により、従来の専門分野ごとの研究体制が非効率になったことがあります。代わって実権を握ったのは、流出兵マーティン・ラオ総裁に直接報告を行う20代の若き天才、楊春雨氏です。研究室主導の時代は終わり、AI を製品に直結させる AI ネイティブな新体制へと巨大企業の設計図が書き換えられています。
組織の在り方が激変する一方で、技術の悪用という深刻な側面も浮き彫りになっています。ガーディアン紙によりますと、Google の脅威分析チームは、AI を悪用したハッキングがわずか3ヶ月で産業規模の脅威へと進化したとする報告書をまとめました。これまで AI による攻撃は初期段階の懸念に過ぎませんでしたが、現在では犯罪グループや国家に関連するハッカーが市販の AI モデルを駆使してソフトウェアの脆弱性をつくコードの作成や攻撃の自動化を驚異的なスピードで進めています。 AI がコーディングに長けているという特性がそのままサイバー攻撃の強力な武器として転用されている形です。
技術の進化が善意の利用を上回る速さでリスクを増大させている現状に、グローバルな対策の強化が急務となっています。こうしたリスクへの懸念が広がる中、規制当局と開発企業の対話には進展が見られます。 36KR によりますと、欧州委員会はオープン AI が最新のチャット GPT モデルへのアクセス権を当局に開放する意向を示したことを歓迎すると発表しました。欧州委員会のトマス・レニエ報道官は、今週中にもオープン AI と詳細な協議を行うとしています。
また、アンソロピックが開発するミソスというモデルについても、同様の透明性を確保するための交渉が進められています。AI の安全性をブラックボックス化させず、当局がその挙動を事前に確認できる仕組みを構築することは、世界で最も厳しいとされる欧州の AI 法を運用する上で重要な試金石となるでしょう。技術の持続可能性という観点からは、物理的な限界も指摘されています。日経クロステックによりますと、生成 AI の急速な普及に伴い、学習に不可欠な高品質なデータが数年以内に枯渇するリスクが強まっています。
AI の知能はデータの量と質に依存しますが、インターネット上の公開データだけでは限界が見え始めています。そこで注目されているのが、企業や組織が持つ秘匿性の高いデータを安全に共有・活用するための枠組み、データスペースです。これは単なるクラウドストレージではなく、データの主権を守りながら必要な範囲で知能を分かち合う、いわばデータの公共インフラです。AI がデータ規格に陥るのを防ぎ、さらなる進化を続けられるかどうかは、こうした新しい共助の仕組みを社会に実装できるかにかかっています。最後に、AI が文化の壁を越えて過去の偉人を現代に蘇らせた話題です。
ガーディアン紙によりますと、パリのソルボンヌ大学の研究チームが、フランスを代表する17世紀の劇作家、モリエルの作風をカナペキに模倣した新作を AI で制作し、ベルサイユ宮殿で上演しました。このプロジェクトでは、フランスのミストラル AI が開発したルシャ というツールが使われ、セリフだけでなく音楽や衣装、舞台装置に至るまでがモリエル風に生成されました。 AI は単なる翻訳や要約の道具を超え、歴史的な文脈や特有の風刺、リズムを理解し、新たな芸術作品を創造する筆としての能力を証明しました。
古典芸能と最先端技術の融合は創造性の本質とは何かという問いを私たちに投げかけています。本日のワールド AI ニュースは以上です。また明日お会いしましょう。